2021年五旬節メッセージ、教会が誕生した日という主題で使徒行伝の第2章です。今日は五旬節礼拝の日、ペンテコステ。五旬節というのはギリシャ語ではペンテがペンタックスというと5ですね。ペンテコステというのは50を意味する言葉なんです。それでペンテコステとも呼ばれる、ちょうどその日にあたるわけなんです。さて、先週から始まりました NHK の朝の連ドラ、おかえりモネ。これは舞台が今の気仙沼と登米なんですよね。 NHK の設定としては珍しいです。明治時代とか大正とかそういうのが取られることが多いんですけれども、現代ですよ。しかも東日本大震災を含むここ20〜30年の出来事が連ドラになっている、非常に興味深いわけなんですけどもね。出演者はだいぶ東北弁を特訓したようですね。その努力の跡が見られます。でもエキストラのおばちゃんたちにはかないません。この前の放送でですね、ちょうど食事の場面だったんですけども、おばちゃんが食べてけらいん、食べてけらいねーって言ったんですね。私は思わずこれを見て微笑みました。東北弁がですね、全国放送されるということで、ちょっと恥ずかしい思いもするわけなんですけれども、いやー、この決戦後の響きの柔らかいことにね、あるいはね、そのうちに古川五段活用っていうのが出てくるかもしれませんよ。皆さんご存知ですか？ほだごとねべっちゃ、ほだべっちゃ、ほでねほでがす、ほでがいん。これ佐藤宗幸さんがね、言ってました。古川五段活用、トメと古川近いですからね、もしかしたら出てくるかななんていうふうに思ったりしたんですけれども、なんかこういうのを見ていますとね、石川啄木の歌を思い出すんです。ふるさとの鉛懐かし停車場の人混みの中にそう聞きに行くっていうのがありますね。まあ、遠く故郷を離れた人の思いというのがよく歌われていると思うんですけれども、実は同じようなことが自分が生まれ育ったふるさとの言葉を外国で聞くというのはですね、ものすごい驚きです。そしてまた喜びなんですよ。それを味わったことがあるんです。進学校に行くということでアメリカに渡った直後のことなんですけれども、最初の学期が始まってですね、授業がわからないわけです。もうだんだん心細くなってくるわけです。こんなままでずっと行ったら、もう自分は授業についていけなくなるんじゃないか、なんていうような思いでしたね。本当に心が細る思いでした。そしたらね、ある時、噂を聞いたんです。どうも、在学生の中に、アメリカ人宣教師の子供で、子供の頃に仙台にいたことがある人がいるらしい、というのを聞いたんですよ。私は楽しみにね、待ってました。やがてその人が目の前に現れたんですよ。もう初対面です。そしたらね、彼が言うんです。お前こんなところで何やってんだバカ野郎。私はその言葉聞いてね、涙があふれました。本当にもう突然にね、故郷の人に出会ったような思いがしたね。感動の涙が溢れてきました。普通バカ野郎って言われたらですね、私はもう絶対怒るんですけどもね、あのバカ野郎は嬉しかったですね。彼はもう牧師になってアメリカで今活躍していますけどもね。まあこういうふうなおそらく状況が今日のところだったんではないかなというふうに思うんですね。7節と8節にこのように書かれていますね。見よ、今話しているこの人たちは皆ガリラヤ人ではないか。それなのに私たちがそれぞれ生まれ故郷の国語を彼らから聞かされるとは一体どうしたことかと言っていますね。その場に居合わせた人々の驚きと喜びがここに表されていると思うんです。そしてその結果、ペテロの説教を聞いて3000人ほどの人がイエス様を信じて救われたというんです。 これが教会が誕生した日と言われるゆえなんですけども、一体2000年前の今日何が起きたんだろうかと思いますね。そうすると一節からこのようにありました。五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また舌のようなものが炎のように分かれ現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろの他国の言葉で語り出したとあります。炎のような舌が分かれて現れた。聖霊が降り注いだんです、2000年前の今日。ここで舌というふうに訳されていますけれども、この舌というのは英語でタングと言いますが、これは言語を表す言葉でもあるんですね。そして事実、聖書が書かれたギリシャ語でもこの言葉は舌のみならず言語を表すんです。ここにいたイエス様の弟子たちが他国語で語り出したというんですよ。習ったこともない言語で話し出した。これは明らかに聖霊の働きなんですね。ですからその場に居合わせた人々は驚いた。その場に居合わせた人々というのはいろんな外国からの巡礼者だったということがわかります。それが9節からいろいろな地名が書かれています。私たちの中にはパルテア人、メジア人、エラム人もおれば、メソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者もいるし、またローマ人で旅に来ている者、ユダヤ人と回収者、クレテ人とアラビア人もいるのだが、あの人々が私たちの国語で神の大きな働きを述べるのを聞くとはどうしたことか。驚きに驚いている様子がよくわかりますね。ここにいろいろな地名が出てきます。何のこっちゃということでちょっとわかりにくいので、地図を今日修法に載せました。文字が小さくてすいませんけれども、ちょっと色分けをしてみました。私たちの中にはパルテア人、メジア人、エラン人というんですけれども、パルテアというのはメソポタミアのちょっと上のところですね。赤で囲んだところで、メジアというのはその北の方なんです。それからエラム人というのはその右下の方、東の方なんですね。東の方がメディアという地域なんですね。そしてメソポタミアがありますね。ユダヤはわかりますね。それから次の緑色で囲んだカパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、これは現在のトルコの地域に当たるわけなんです。それからエジプトと左上のクレネというところがありますね。そこから来ている人々もいるし、さらにローマ人とかクレテ人というのがギリシャの先のところにあります。それからアラビア砂漠まで飛ぶわけですけどね、茶色のところ。どうですか、当時の地中海世界のさまざまなところからユダヤ人たちがエルサレムに来ていた。このいろいろな人たちが自分たちが生まれた故郷の言葉で神の御業を聞いたというんです。これは驚きだと思います。何やってんだこんなところでバカ野郎っていう感じなんですね。本当にね、ああいう言葉を聞くとね、心が開かれるんです。そういう状態になったということがここで語られているわけなんですね。なぜこんな諸外国から人々がエルサレムに集まっていたのかというと、それは2章の冒頭の言葉です。五旬節だったからというんです。これは何を意味するかというと、杉越の祭りから50日後なんです。杉越の祭りの時にイエス様が十字架にかかられましたね。3日目に復活されましたけど、あの出来事から50日目に当たるのが今日だったということなんです。これはもともとどういう祭りだったのかということについては、いくつかの旧約聖書の言及がありますけれども、こんなふうに出エジプト記には書かれているんですね。これは出エジプト記の34章で、冒頭で主はモーセに言われた、あなたは前のような石の板を2枚切って作りなさい。 私はあなたが砕いた初めの板にあった言葉をその板に書くであろう。あの実会の書かれた札がもう一度神様によって作られるというところなんですけれども、その22節にこのようにあります。あなたは七週の祭り、すなわち小麦刈りの初穂の祭りを行わなければならない。また年の終わりに取り入れる祭りを行わなければならない。年に三度男子は皆主なる神イスラエルの神の前に出なければならないということが書かれています。七週の祭り、七かける七、七七四十九、五十日目にこの祭りを行いなさいという規定が出エジプト記の34章の22節に書かれているんです。で、これはもともとは小麦の収穫感謝祭だったわけなんですね。そして年に3回巡礼の人々はエルサレムに祭りを祝うために来なければならない、その一つだったんです。三大巡礼祭の第一番目は杉越の祭りです。今年はいつでしたか？4月1日なんです。で、それから50日後が今日にあたるわけです。50節それから3つ目がですね、9月の中頃にもたれるヨムキプールと呼ばれる大食材日というのがあるんです。この3つの祭りはユダヤ人がぜひエルサレムに行ってお祝いしたい、もちろん全ユダヤ人ではないですよ、時間とですね余裕がある人がぜひエルサレムに行って祝いたいと思っている祭りなんですね。ですから今日のこの五旬節というのは2つ目にあたるわけです。パリサイ派はこの小麦の収穫感謝祭ということよりも十回が神様から与えられたこの記念の日というふうに考えているんです。どういうことかというと、出エジプトをするときに杉越の祭りをするわけです。それから50日かけてシナイ山に行ってついて、神様はそこで十回を与えてくださったということで、十回が与えられた記念日ということの方にパリサイ派の人々は重点を置いていたわけです。それでパウロも第三次伝道旅行の時にぜひあのペンテコステの日にはエルサレムに着きたいと思っていたというような記述がですね、使徒行伝の20章の中にありますけれども、多くの巡礼者はですから杉越の祭り4月1日に来てもう一つ祭りを祝ってから帰国するというのが余裕のあるユダヤ人たちがすることだったんです。だから多くの人たちがこの50日後もまだエルサレムにいたということなんですよ。ということは何を意味するでしょうか。50日前彼らは何をしたか。十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ多くのユダヤ人たちがまだここに残っていたということですよ。そういう状況だったんです。これがペンテコステの出来事が起きる背景だったということがわかるわけですね。彼らはあの時十字架につけろ、イエスを十字架につけろと叫んだけれども、いやー悪いことしたな、本当にいろんな胸つぶれる思いで50日過ごしていたのかもしれませんね。まあ、とにかくこのペンテコステを祝って帰ろうとしていた時にこの出来事が起きたと。で、この時に聖霊が下ったというわけなんですけれどもね、この聖霊が下るということについてイエス様は再三再四予告していました。例えばヨハネ伝の中にですね、イエス様はこのようにおっしゃったということが記憶されています。もしあなた方が私を愛するならば、私の戒めを守るべきである。私は父にお願いしよう、そうすれば父は別に助け主を送っていつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。それは真理の御霊である。この世はそれを見ようともせず知ろうともしないので、それを受けることができない。あなた方はそれを知っている。なぜならそれはあなた方と共におり、またあなた方のうちにいるからである。ヨハネによる福音書の14章15節。実はこのことはですね、ヨハネ伝の13章でもイエス様はおっしゃっているわけなんですよ。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることをすべてのものが認めるであろうというふうに 新しい戒めを与える時が来るというふうにおっしゃっているんですね。そしてこの私の新しい戒めというのは、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。そして使徒行伝の一章になるんですけれども、復活したイエス様が弟子たちにこんなふうに言っているところがあります。食事を共にしているとき彼らにお命じになった。エルサレムから離れないで、かねて私から聞いていた父の約束を待っているがよい。すなわちヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを授けられるであろう。で、6節にこのように言っているんですね。さて弟子たちが一緒に集まったとき、イエスに問うて言った。主よ、イスラエルのために国を復興なさるのはこの時なのですか？復活した主に。弟子たちはまだ何をしたらいいかわからなかったみたいです。それで革命を起こす時はこの時ですか？まだそんなことを言ってるんですね。しかし7節でイエス様はこうおっしゃいました。彼らに言われた時期や場合は父がご自分の権威によって定めておられるのであって、あなた方の知る限りではない。次の言葉です。ただ聖霊があなた方に下る時、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろうということ。だからそれまでにはエルサレムにとどまっていなさい、そして聖霊が来るのを待ちなさいというふうに、そうしてこの2章の冒頭、五旬節の日に聖霊が下ったという出来事が起きたわけなんですね。イエス様は復活してから40日の間地上におられました。そして天に帰られたんですけれども、その10日後にちょうど50日目にあたる今日、聖霊が下ったということなんですね。そして弟子たちが習ったことのない言葉で神様の御業を語り始めて、人々は驚いたわけです。中にはですね、こんなふうに馬鹿にする人がいたんですね。しかし他の人たちは嘲笑って、あの人たちは新しい酒で酔っているのだと言った。あの人たちはボージョレ・ヌーボーを飲んで酔っ払っているのだというからかった人がいる。でも今何月ですか？5月ですよ。ブドウの収穫は9月なんです。だからまだボージョレ・ヌーボーは出ていないんです。ペテロはこのように言っています。今は朝の9時であるから、この人たちはあなた方が思っているように酒に酔っているのではない。朝の9時と3時はユダヤ人にとって祈りの時なんです。祈りの時に酒を飲む人はいない。これは預言者ヨエルが預言していたことに他ならない。聖書で預言されたことが今成就しているのだというんですね。その言葉はヨエル書に書かれているんですけれども、17節からこのようにペテロは引用しています。神がこう仰せになる、終わりの時には私の霊をすべての人に注ごう。そしてあなた方の息子娘は預言をし、若者たちは幻を見、老人たちは夢を見るであろう。このことが起きているのだというふうに宣言したんですね。神の御業なのだ。人々はどう思ったでしょうか。大変だと。一体我々はどうなんだろうか。思ったらですね、ペテロはさらにこのように続けるんですね。20節から見てみましょう。主の大いなる輝かしい日が来る前に、日は闇に、月は地に変わるであろう。次の言葉です。その時、主の名を呼び求める者は皆救われるであろう。救われる道があるんだということを、ヨエルはもうすでに言っているということなんですね。そしてペテロはイエス様の復活を宣言するんですね。22節、イスラエルの人たちよ、今私の語ることを聞きなさい。あなた方がよく知っている通り、ナザレ人イエスは神が彼を通してあなた方の中で行われた数々の力ある技と奇跡と印とにより神から使わされたものであることをあなた方に示された方であった。このイエスが渡されたのは神の定めた計画と予知とによるのであるが、あなた方は彼を不法の人々の手で十字架につけて殺した。神はこのイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせたのである。イエスが死に支配されているはずはなかったからである。人々はこのよみがえりの知らせを聞いていたはずです。 そしてペテロは、私たちがそのことの証人だということですね。はっきり言って復活を宣言しているわけなんですね。しかもこのところで詩編の16編の6節以降の御言葉を引用していて、あなた方は救い主キリストを十字架で殺した、しかし御子イエスを罪の許しの証としてよみがえらせた方は愛の神なんだと宣言しているわけですね。そうすると50日前に主イエスを十字架に追いやった群衆は思うわけです。じゃあ私はどうしたらいいんだ。その言葉がここに記されていますね。37節、人々はこれを聞いて強く心を刺され、ペテロや他の人たちに、兄弟たちよ、私たちはどうしたらよいのでしょうか。するとペテロは言うんです。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。この約束は我らの主なる神の召しに預かるすべてのもの、すなわちあなた方とあなた方の子らと遠くの者一同とに与えられているのである。助かる道がここにあるということをですね、人々ははっきりと知ったんです。そしてその日バプテスマを受けた者が3000人ほどもあったというんですね。これが教会の始まりなんです。弟子たちもどうしたらいいか分かりませんでした。でも聖霊の注ぎがあった時にここに教会が誕生したんです。そして革命ではなくて神による愛の革命がここに実現したわけなんですね。ご自分の御子を十字架に追いやった罪人をも許す誠の神の愛、イエス様の十字架と復活はそのことを示しているわけなんですね。この愛の神に目が開かれた人々、この人々に新しい戒めが与えられたんです。互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、そして友のために命を捨てる最大の愛をイエス様は十字架と復活によって示してくださったんですね。このことが2000年前の今日起きたんです。そして教会が誕生したんです。教会というのは街道ではありません。教会が誕生したというのは街道が立ったということではないんです。教会という言葉は神に呼び出された人々という意味なんです。皆さんなんです。神の愛に目が開かれて呼び出されて今ここに共に礼拝する人々、これこそが教会だ。そういう人々が3000人にも及んだということがですね、ここに書かれているわけなんですね。一日に3000人もの人が信じてキリストの教会が誕生したのはなぜでしょうか。それは聖霊がペテロを通して語った福音宣言によるんです。イエスをキリストと信じる人は罪を許され救われる。なぜなら神は愛のお方だからだ。ペテロは宣言したんですね。教会というのはこの招きを受け入れた人々が集い愛の神を礼拝するところなんです。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、御子を十字架に追いやった人々をも許すあなたは誠の愛のお方です。あなたの愛を十字架と復活によって表してくださった御子イエス様のように、私たちも隣人を愛します。どうぞ聖霊様とその力で私たちを満たしてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。